タラブロ。
ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ドルフィンです。今日は9月の4日、木曜日、ただいま20時15分あたりに収録をしております。まああと12時間後にはこれ配信をしてもらわなきゃいけないダラプロをなんとか今はい収録しておるところでございます。今日も今雨結構降ってまして、どうやら明日はこの西日本は、台風が来そうだと、こういう環境であるんですけれど、明日俺朝からさ和歌山に車で仕事行かなきゃいけなくて、まあちょっと行けるのかどうかもあるんですが、あの和歌山って結構好きでね、まあ、言ったらさ、こう、紀伊半島ってね、まあ、千葉と同じだよね。こう、海に囲まれてるから、まあ、お魚もうまいし、和歌山ラーメンがね、うまいのよ、好きなのよ。いろんな店があってさ、あるけど、まあ、大体どこも同じような感じのお店ではあるものの、美味しいんです、これが。はい、めちゃくちゃ好きなので、いや、ある関東の方とかの人で食べたことある人いるんかな。ね、和歌山にゆかりがないとなかなか和歌山ラーメンの店なんかねないと思うんで、はい、ぜひちょっと和歌山ラーメンおすすめです。はい、で前回のダラプロで、ダラプロドルプロ放送で、あの名古屋にサッカーを見に行った話をしましてね、で、その際に、まあ、6万5千の席だったということもあって、当日ね、試合出場登録がなかった背番号10番マテウスと写真が撮れたということで、非常に嬉しかったという話をお届けしましたけれど、今週の金曜日、7日になるのかな ?9 月7日の日曜日に、今度はね、柿谷陽一郎っていうサッカー、元サッカー選手か。皆さんご存知ですか?一応ね、ジーニアスって呼ばれてるような選手で、まあ、セレッソ大阪のアカデミーから出身で、で、セレッソ大阪ってさ、8番の背番号が結構由緒ある番号で、もともと森島っていう選手がつけていて、まあ、香川だったり、香川知ってる?香川真司だったりさ、乾とかがさ、つけてた番号を引き継いだ選手の一人でもあるんだけれど、でその柿谷陽一郎は、まあ、セレッソ大阪行って、途中で一度徳島ボルティスっていうチームへ移って、で、またセレッソ大阪へ戻ってきて、晩年、2年間、名古屋グランパスに来たわけさ、俺の大好きなね。で2年間のうちの後半1年の時には、それが2022年かの時には、俺は柿谷のユニフォームを買って、で、柿谷を応援したわけなんですよ。はい、だから結構思い入れがある選手の一人なんだけど、今度のその日曜日にね、その柿谷陽一郎のトークイベントがあるの。はい、参加費13,000円。結構するでしょ。で、この13,000円払って何ができるかっていうと、まあ、まずトークショーに参加できます。で、俺の大好きな、一緒に写真が撮れます。はい。で、なんか1点、好きなものにサインを入れてもらえる。うん。で、あとなんか抽選会、景品が当たる抽選会があるということで、もう、俺の思い入れがある選手、で、まあ、名古屋グランパスにもゆかりもあって、で、写真が撮れるとなったら行くしかないやんか。 で、いつも言うようにサインに興味はないものの、俺柿谷のユニフォーム持ってるのね。8番で陽一郎って書いたユニフォームを持ってるんで、それにサインを入れてもらいたいと。そう、これめちゃくちゃ今楽しみで、あの前回の放送から、2週にわたってプロレスのポッドキャストのはずなのに、はい、すごく熱くサッカーを語ってますし、サッカーというか名古屋グランパスを語ってまして、なんだったら来週9月の13の土曜日は、ファジアーノ岡山っていう今年 J1 に上がってきたチームと名古屋グランパスがファジアーノ岡山のホーム岡山でやるんだけれど、そのチケットを買ってしまいまして、はい、今度来週は岡山に見に行きます。でこれはもうきちんと家族にも伝えてある案件でねそう、なぜこう家族にも伝えてるかっていうと、ドルフィンの嫁が岡山の人でね、帰省を兼ねていかんかとそう、帰省を兼ねて、行こうぜと。だから俺はサッカー見てるから、あの実家に行っておいでっていうような形にしてですね、はい、今そのような段取りをしておりまして、だから来週、まあ、来週も、あら、来週の放送の時にはまだ見に行ってないけど、まあ、柿谷の、そのトークイベントがどうだったかっていうのと、その直後に迫った名古屋グランパス、今ねもう超やばいんだよ、J2 に落ちそうなぐらいのところにいてね、降格圏にはいないけど、多分連敗ぐらいするとちょっとやばい、マジでやばくなるっていうぐらいのところにいまして、で今年 J2 に落ちると1年半 J1 に上がれないんです。今 J リーグって2月3月に開幕して、翌年の、まあ、大体11月ぐらいまで、翌年じゃない、その年の11月ぐらいまで、まあにかけてやってるんだけど、これがシーズンがね、冬に始まっ、秋に始まって翌夏ぐらいに終わるっていうような形変わるのよ。でその移行期間として来年は、冬2月ぐらい始まって半年ぐらいの大会をやるんだけど、ここには降格も昇格もないということなんで、今年落ちてしまうと新しく始まったシーズンね、その秋冬シーズンからのもう1年過ごさなきゃいけないので、非常に辛いシーズンになってしまうので、はい、なんとか生き残ってほしいなんて思いますが、はい、これグランパスのポッドキャストかっていうぐらいの、はい、熱い思いが伝わっていただければと思います。はい、で今そうだな、こう台風が来そうなぐらいの雨の中でふと思い出したけれど、あのドルフィンの家庭菜園コーナーですけどね、もう夏が終わろうとして、もうミニトマトもほぼ終わってしまっておるので、そのプランターを使って、去年失敗したね、去年の冬から失敗した芽キャベツ、芽キャベツってわかる、ちょっと太い茎の茎の隙間みたいなところに、ちっちゃいキャベツができる芽キャベツの苗を2つ買って、あと茎ブロッコリーっていうね、はい、何ていうの、ブロッコリーのような形、ブロッコリーなんだけど、茎がちょっと長くて、その先っちょにブロッコリー、ちっちゃい親指大ぐらいのブロッコリーができるような感じの茎ブロッコリーっていうのを、これ2つとも去年失敗して、なぜ失敗したかというと、茎ブロッコリーに関しては収穫期を逃してしまって、あれブロッコリーってさ、ずっと植えてると俺らが食べてるようなところがから、あそこが実はあれ芽みたいな形で、あそこは黄色い菜の花が咲くんだよそう、だから茎ブロッコリーを収穫時期を逸してしまったがために、すごい春先に綺麗な菜の花が咲き出して全部食べれなかったっていうのがあったのと、あと芽キャベツに関しては寒すぎたのか、冬全然途中から育たなくなってね、一個も食べれなかった。 ほんと小指の爪の先ぐらいの、あの、ちっちゃいキャベツみたいなができてたんだけど、全然食べれるようなものにならなかったので、ちょっと今シーズンはちょっと早めにスタートして、まだ暑いけどね、はい、ちょっと、収穫を楽しみにしたいと思います。はい。で、まあさ、毎回毎回ね、最近、ともきんに迷惑をかけておるわけなんです。この、ダラプロを前日に、収録して、前日に送って、でも、偉いもんでさ、偉いもんでって上から言ってるような感じだけど、もうまあ、ほぼ毎回、金曜日の9時には配信してくれて、本当ありがたい限りなんですけれどね。まあ、今回どうなるかというところで、本当今もう8時半ぐらいになってしまったわけなんだけど、じゃあ何話そうかと。うん、で、もう正直、ちょっと今日、プロレスの何を話すかのネタに困りまして、本当は試合を見てれば、棚橋博士対男色 D の、感想とかは話したかったんだけど、ちょっとまだ今見れてなくて、D のが永田裕二チャンネル、ゼアチャンネルに出て、その棚橋に対する思いとかを話したのは見た。D のの方のチャン、DDT チャンネルの方も永田裕二がね、こうお互いコラボして両方出た番組は見たから。その話をすればよかったかなっていうのと、あと、本来、当たってればなんだけどね、俺外れたんだけど、有田鉄平の YouTube チャンネルで、お前有田だろって、皆さんご存知ですか？見てる？ YouTube 有田の。俺有田が好きでさ、なんだろう、あの、芸能人、まあ、有名人でもプロレス好きってね、公言してる人たちはたくさんいるけど、まあ、かつては、うっちゃん、なんちゃん、なんちゃんが、のさ、が好きで、で、オールナイトニッポンも聞いてたし、まあ、リンタマも好きだったけど、今、まあまあ、リマーっていうか、まあ、10年以上前からか。20年か、もう、クリームシチューのオールナイトニッポンやってたのは20年前だから、20年前ぐらいから、こう、クリームシチューが好きで、で、まあ、有田がね、こう、有田、まあ、上田の方も、まあ、かつてね、高校時代好きだったっていうので、すごくプロレスをちゃんと知ってるから、こう、ね、こっちも、には、あの、リスペクトを持って見れるんだけど、で、その、お前有田だろうで、9月30日に後楽園ホールでイベントをやると、っていうので、こう、チケット発売があったんだけど、抽選だったんだけど、これが見事外れましてね。行こうと思ったら、俺もほんと弾丸で行こうと思ってて、まあ、夕方行楽、平日の夕方だったから、まあ、朝っていうか、まあ、朝一でこっちを、例えば高速バスで出て、終わったら高速バスで帰ってきて、次の日の朝一からも仕事を行くぐらいの、で行こうと思ってたのに、すごい楽しみにしてたのにさ、すげえ、ちょっと残念だな。前回、もう去年かな、一回やってて、で、それの放送も、こう、YouTube で見てて楽しそうだったんでね、すごく楽しみだったんだけど、で、ちょっとその、お前、有田だろうでね、こう、例えば、有田がさ、高田のモノマネをして、トレーニングモンタージュで出てくるとか、ビビロウキが、あの、ジャンボ鶴太の格好して出てくるとかっていうね、みんながさ、こう、みんな観客が、あたかも本当その選手を投影してコールを送るとかっていうのをやっててね、その入場シーンとかもさ、まあもうこの時代になると、それこそね、橋本真也とかの爆笑宣言でさ、橋本コールとかもしたいわけやんか、こっちからするとよ。だけど、まあ、そんな、もう選手も、もう生きてもなかったりとか、もう現役引退してたら、そんなコールなんかもできないのが、まあ、そういう環境でできるっていうのがいいなっていうのもありましてね。で、ちょっと前に、モンキーフリップっていうさ、大阪で、プロレスのテーマ曲の、こう演奏して、ライブをやるバンドがあるという話を、こう、してて、したかな？しました。いつ、どれぐらい前？結構前にしたかな？で、見に行きたいんだけど、 だいたい12月の2週目の日曜日にやるの。近いんだよ、俺の家から結構近いところのライブハウスでやるんだけど、その12月の2週目の日曜日ってだいたい奈良マラソンで、俺も今年も奈良マラソン出ちゃうから、まあ、今年も見に行けないと思うんだけど、まあ、そういうテーマ曲でいいないいなみたいな話はしてるものの、じゃあドルフィンは何のテーマ曲好きなんかっていう風な話を、まあ、なんだろうこの曲好きみたいな話はしたことあっただろうけれど、じゃあ全体的に何が好きなんだということで、ちょっと10曲選んでみました。今回は男子のプロレステーマ曲ベスドルフィンのベスト10。はい、うん、だけどまあ正直ベタなところしかこれ選べれなかったよね。うん、だけどこうなんだろう、いろんな場面でさ、プロレスのテーマ曲まあまあ聞きたい、車の中とかね、もう今 iPod じゃないか、 iPhone とかかで、こういうね、音楽を聞く場面があるやん、あるでしょ。で例えばここ一番のさ、仕事の時、プレゼンをしなきゃいけない時とかもだし、ちょっと自分の中で気持ち上げたいなっていう時に聞くやつをこうリストアップしながら、そこであと自分の思い出も含めてのベスト10を選んでみました。おそらく、ダラプロをよく聞いてくださっているリスナーの方々だったら、俺が誰が好きでとかっていうのも予想しながら、じゃああの曲はこの辺に入ってるだろうなみたいなのもちょっと予想しながら聞いてくれるとありがたいです。はい。ということで、まあ第10位からいきましょう。第10位。まあ、第10位は、はい、これ、スターダスト。はい、内藤哲也のね。あれはね、はい、結構いいよね。まあ、そうはな、なんだろう。俺一度、100人ぐらい、の前でのなんか、まあ、公演っていうと大それてるけど、なんかこう話をする機会があって、でその時にあの部屋に入る時にかけてくださいって言って、このスターダストで入場したことが一回だけ本当ある、人生でね。そうそうそう、あります。こうスターダスト、まあ内藤自体は今はさ、なんだっけ、ロストランキーロデハポンかでね、こうちょっとなんていうか、何よ、ちょっと出てこない言葉が、あ、ベビーフェイス、ベビーフェイスが出てこなかった。ベビーフェイスからこうヒールにこうターンした時なんかでも、すごく大阪ではさ、すごい大ブーイングだったんだけど、まあ、ああいった場面から、まあ棚橋もそうだったよね、あのなかなか受け入れられなかったけど、こう受け入れられてっていうところがあって、ってのがすごく良かったなというところで、だからあれ何年前かな、あったよね、俺ずっとドルフィンがハポンができない問題、結局俺ナイトのハポンやったことないからさ、会場で一回だけ、本当もうこうやりかけたチャンスね、あの2020年の1月5日だ。2020年はコロナになる直前のこの1月4日5日っていう東京ドーム2連戦の5日。あれは、内藤哲也対誰だったんだろう相手。岡田かな？今日なんか IWGP とインターコンチのダブルタイトルマッチみたいなの勝って、で、もう、こう2日間の東京ドームの紙面でハポンって言いかけた時に、後ろからケンタが襲ってきてハポンができなかったっていう、もうあれが最大のチャンスだったね。はい、っていうぐらいちょっと、はい、スターダスト、はい、あのなんだろう、どこがいいんだろう、あの辺がいいね、この出だしが、はい、良いです。はい、出だしが好きなスターダストでした。第9位も出だしが好きだな。あのこれ第9位はファイヤー、 高木三四郎のあのパリンっていうね、あれストーンコールドみたいなが入るパリンからファイヤー、まあこれはもう超盛り上がるよね。はい、あの大好きなんです。高木三四郎実は大好きで、あの DDT で好きなのは一番好きなのはマッスル酒井、まあさスーパーササダンゴマシンなんだけど、そこのテーマ曲っていうよりかはやっぱこう高木三四郎のこのファイヤーはね、いいでしょう。みんなあのファイヤーってちゃんと両手頭の拳をさ、あの頭の上まで上げるでしょう。ね、あのね、ちゃんとこれコーナー4つ上がってくれてね、でおいおいおいおいおいおいっていうね、こう盛り上がれるということで、はい、あのファイヤー、ファイヤーじゃない、ファイヤー、はい、第9位ファイヤーです。はい、ありがとうございました。第8位だな。第8位はこれ曲名でわかるのかな。第8位はファンタスティックシティ。はい、皆さんわかる？ファンタスティックシティっていうテーマ曲。はい、あのこれは白いパンツ時代の蝶の、はい、あのテーマ曲です。これは、はい、あのね、もう G1 初期といえばこのテーマ曲かって言われるぐらいだと思うんだけど、実はこのなんだろう、晩年になってこの好きになったのもあるし、あの武藤の引退試合の時に武藤がリング上から長野に向かって上がってこいと、こう解説席にいたね長野に向かって上がってこいって言ってかかった曲がクラッシュじゃなくてこっちだったっていうのもちょっと趣があるよね。でこのファンタスティックシティはファンタスティックシティ1992バージョンみたいがあって、そっちは若干ね、一つの音と音の間がちょっと間がある感じ、長いんだよね。通常だったらティーンティーンディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ1992はドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってぐらいちょっと違うのよ。でもね、これ長いと超残るしづらいね、実はね。そうなのね。でも好き、あれなんか好きなの。あのまあ、出だしよりもその結構後半、中盤とか後半部分が好きなんだけどね。そう、俺実は好きなんです。はい、やっぱ90年代多いんだろうな、こうパッと見ると。第7位。第7位は、トゥーハート。はい、トゥーハート。長谷ひろしのテーマ曲です。もう、これはね、本当に出だしだね。出だし。これ、この曲はさ、俺思い出があるのは、中学校2年生の夏休みの宿題で、英語の宿題でね、タイタニックのこの物語、をがあったのね、その英語で。それを朗読しなさいと。というので、はい、何この教科書を朗読を当時カセットテープで録音しなきゃいけなかったんだけど、ちょっとそこは個性を入れようと思って、録音用の CD ラジカセとバックミュージックのような形で一緒に音楽を流しな、音楽を流して俺が読もうと思った音楽流す用の CD らしい方2台使ってね、でまず録音スタートしてから CD で流して、まずタイタニックってさ、あの大きなタイタニック号でみんなに旅を出るというところから始まったの、その英語の教科書は。なのでちょっと楽しい気分で始まるのがこのトゥーハートだったの。ドゥンドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥンドゥクドゥーンってちょっといいでしょ、今から旅出るぜみたいな、いい選曲じゃない。でドゥルーでね、そこでこう読んでなんだけど、だんだんだんだんこうさ、あのアイスバーグアヘッドってこう大きな氷山がにぶつかるぜみたいな、あの辺からちょっとあのベイダーの曲使ったりとかさそう、なんかその辺をいっぱいこう駆使して完全にプロレステーマ曲でのタイタニックの 朗読だったんだけど、すっげえ褒められて。そう。あの、何？俺の発音で褒められたんじゃなくて、手を込んだっていうところに褒められた、この思い出のトゥーハートです。はい。でも、ハセは好きでね。そう。ハセの、どうだろうな、90年から93年ぐらいまでのハセがすごい好き。はい。です。第6位。第6位は、はい。勇者の叫び。これわかるかな？厳密に言うとこれどっちなんだろう？テリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス組だと、この、勇者の叫びに、おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーってね、みんなでこれ、ドゥッチャン、ズッズッチャン、ズッチャン、ドゥンドゥクドゥクドゥクドゥ、おーおーおーおーおーって、おーおーおーおーおー、皆さん、あれ、90年代、わかる方、これわかるよね。これ大好きだったの。で、この音源をずーっと昔探して CD 屋さんを走った記憶がある。洋楽がわかんないから。そう。勇者の叫び。だからこれをテレビで見てて一緒に言いながら、実際初めて全日本プロレス見に行った時に、このテリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス組で、この、これが一緒に言えたっていうのと、ジャンボツータの J で、ツールータ・オーができた。っていうのがすごく嬉しかったなぁ。はい。で、それでいくと、次の第5位。これも、まあ、ちょっと全日本プロレスなんだけど、スパルタン X ね。これ、三沢の。やっぱこの、スパルタン X での三沢コール。これできたのは嬉しかったね。中3か。中3になった年。で、初めて生でスパルタン X を聞いたのは、92年の4月18日だったかな。あれだよ。あれ。チャンピオンカーニバルだ。そう、チャンピオンカーニバルの決勝。で、また、俺が、まあ、愛知県大会の決勝で、ハンセン対ミサーが最後、ね、決勝あって、まあ、ハンセンが勝っちゃったんだけど、そのミサー、その時に初めてできたこの、ミサーコール。もうすごく嬉しかったし、まああと晩年さ、ピアノの前奏が入るやんか。ピアノだったっけね。あんなんとかもいいよね。はい。その前奏の流れでいくと、やっぱ前奏込みでいくと、第4位、爆笑宣言。これはもう超いいよね。橋本真也の爆笑宣言。福岡ドームの前奏ありきで、これで、終わった、前奏終わった後から、橋本って、これは、ちょっとグッと来るよね、今。で、橋本が亡くなった年に、プライドの男祭りで、吉田秀彦対小川直也で、小川がこれで入場してきたっていうのもあるよね。あれも良かったけどさ。あれも良かったけど、やっぱこの橋本真也の、いいな。この爆笑宣言。はい、これ好きです。で、第3位、もうベスト3ね、ベスト3。はい。第3位は、ハイエナジー。はい。これ、まあ、棚橋だ。棚橋。これ、今の GO エースってやつよりも、やっぱ昔のハイエナジーの方が好きだな。いきなりなんかこう、あれは、ギターじゃないよね。ピアノでもないな。だからね、まあ、始まりはあの辺がいいんだよ。好きなんだよ。まあ、棚橋はね、まあ、そうだな。好きだな。まあ、言うたら、大阪でさ、ブーイング、もう俺は浴びせたよ。だいぶ浴びせたけど、まあ、自分で、こう、なんだろうな、時代を切り開いたっていう意味では、すごく、なんだろうな、こっちが、こう、感情を持って、応援もできる選手だし、ね、この間ね、大阪であった撮影会には外れましたけれど、まあ、かつて、今住んでるとこからも近い、電化量販店に、来て、電池一つ買って、はい、一緒に写真も撮れたし、俺がこのハイエナジーの だけ入った CD っていうのがあってね、確か DVD プロモーションビデオもついた DVD 付きだったかな。だからそれを本当まだ冬の時代の新日本で買って、あの大阪府立第二見た時に買って、ちょうどその時日がさ、サイン会が棚橋で IWGP50 何代チャンピオンっていうのでサインをその CD に入れてもらいました。はい、サインに興味がないんだけど、なんだろう、そのサインだけじゃなくて、そのインスクっていうんだっけ、あのそういう肩書きみたいなのを入れてくれるとちょっと嬉しかったりもしたな。はい、ということで、はい、第3位ハイエナジーでした。はい、第2位です。第2位、はい、準優勝第2位は NWO トライアンフ。はい、これめちゃくちゃ好き。わかる？最初イントロは NWO からだよ。 NWO の NWO から、あのエレキギターでさ、あのトライアンフが始まる、あれめちゃくちゃかっこいいよね。そうだから NW でムタから素顔の武藤に変わってからこれなんだけど、あの長い黒いパンツの時代で、ちょっともう髪上は薄いんだけど後ろ伸ばしてるっていう志村けんヘアの感じの時代なんだけど、ほんとこれ、このテーマ曲はめちゃくちゃかっこいいし、今年だか去年これが入った CD を買って、たまたまヤフオクで出てたんかな、400円ぐらいで買えて、これはいいんだよ。はい、明日これ聞きながら行こうかな、和歌山ね。そうだ、そうしよう。あの NWO のさ、クラッシュとかもいろいろあるけど、やっぱり NWO で一番好きなのはこれ NWO トライアンフだし、 NWO 抜きにしても俺第2位だからね。これはかっこいい。いや、90年代後半を支えたこの武藤のこの代表ね、これはいいです。はい、だから武藤の引退試合の時にこれかかったのかな、引退試合シリーズの時にかかったかどうか記憶はないんだけど、はい、これ大好きです。はい、まあ栄えある第1位ですけど、もう分かってるよね、もう皆さんご、あの想像の通りです。第1位は武藤圭司のホールドアウト。はいはい、もうその通り大好き。もうこれはもう俺のプロレスの入り口でもあるし、で何だった頃ね、最後武藤の引退試合の時の入場曲でもあるけれど、いやー、これは未だに、なんだろう、これも本当イントロが超かっこいいよね。そうだから、なんだろう、闘魂三銃士のテーマ曲、さっきのファンタスティックシティはちょっとこうイントロがすごく強みではないんだけれど、それぞれ個性があるけど、やっぱかっこいいよね。すごい、なんだろうな、もうこれだけでいいな。何がいいかわかんないけど、でももうホールドアウトとか聞くとこう気持ち盛り上がるもんね。はい、ということで今日ね、ベスト10、皆さん当たりました？想像と、あで辞典を入れようとすると、この人はプロレスラーというふうなジャンルに入れていいか分かんないから、ちょっとベスト10には入れれなかったんだけど、スピード TK リミックス、桜庭和志のね、はい、スピード TK リミックスです。これは、まあ、プライド2000年から、そうだな、俺2000年代はほぼもう格闘技の人だったから、そこでいくと桜庭がものすごく好きで、自分の結婚式の時に、プロレスのテーマ曲かけたいと嫁に言ったら、私のいない時にしてくれということで、高砂の席から、まあ、なんだ、お色直しで新婦が先に出て行って、新郎が先、じゃあ出ますっていう時にこの曲を流してもらって、うちの4つ下の弟がサクマシンのマスクをかぶって俺と茶番をするというようなのをやったぐらい大好きなんだよ、桜庭も。そう、ただ桜庭をプロレスラーという風にしていいのかっていうところ、まあプライドの中ではさ、プロレスラーとしてだったけど、実際ちゃんとしたプロレスをしてるかっていうとそうでもないからね、難しいところではあるんだけれど、まあ好きな 選手ではあるので、まあ、辞典ということで、はい、スピードリー TK リミックスをお届けしてないか、はい、入れておきました。ということで、はい、ちょっと皆さんもさ、これやっぱね、ベスト10でも少ないんだよ。まだまだ入れたい曲たくさんだよ。レインメーカーとかもさ、入れたいでしょ。で、川田のホーリーウォーとかもあるやんか。どう、皆さん、まだまだ出てくるでしょ。だからで、日本人だけに絞ってもいいかなと思ったけど、やっぱさ、なね、さっきのベイダーのとかさ、スタンハンセンのやつとかもさ、どんどんどんどんいろんな曲があるから、まあ、だから一応かくくりとしては男子に絞ってみたんだけど、まあ女子をいつやるかっていうのもありますが、一旦今日はね、話すネタに困ったので、はい、このテーマ曲をお届けしました。はい、ということでそろそろ終わろうかな。あの、そういや、シューティングスターラジオの直近で、配信された回が、どうやらドルフィンとのこの間の飲み会の、振り返り、そうそう、あの例のイッツーパパ、イッツーテルイゴディさん、ドルフィンのこの4人の飲み会の振り返りをどうやら話してるみたいなので、まだ俺聞いてないんだけど、ちょっと皆さんも聞いてみてください。はい、まあやつはな、俺のいないとこで俺の悪口言うからさ悪口とか言うけど、実際会うと、あの、すごく腰の低い、もうすごくいい子なんでそう、多分年齢でいくとね、20ぐらい違うんだけど、本当に友達のような感じで接してくれるから、こっちも嬉しいからね。はい、またそう、俺10月に東京行きます、仕事で。ちょっとまだね、10月いつかっていうまでは決まってないんだけど、金曜日に行くのは決まってる。何週目の金曜日かがまだ決まってないんだけど、聞いてる？これ聞いてるよね、ちゃんと。また行くからねよろしくお願いします。はい、個人的なちょっと、はい、連絡事項失礼いたしました。ということでね、はい、これが、この放送が、9月の5日金曜日朝9時に流れてるかどうか、はい、これ流れたらもう本当12時間後だからね。今もう9時になろうとしてるから、一通じゃないともきんがものすごく頑張ってくれたと思ってください。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回も聞いてください。さよなら。
プロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。